金曜日の小樽しりべし版です。小樽牛尾祭り60年の波越えて、中、試練を克服。半世紀の節目を盛大に祝った小樽牛尾祭りでしたが、4年後の2020年には新型コロナウイルスの流行を受け中止に追い込まれました。牛尾祭りなしには夏が終わらない。日本舞踊藤間流の藤間宣教家さん56歳と、ネットメディア小樽青葉と情報局を運営する藤間めぐみさん42歳は、それぞれオンラインで踊りを発信する取り組みを20年から21年に実施し、祭りをつなぎました。22年にはコロナ退散を掲げて再開、3年ぶりなのでとにかく盛大にやりたかったと、当時の中野実行委員長71歳は振り返る。小樽市政100年の年でもあり、花火大会では道央圏初となる三尺玉を打ち上げ、直径550メートルの大輪が夜空を彩りました。ただこの年は感染対策のため、牛尾練り込みの出発点を変えてコースを短縮化、参加者の多くがマスク姿で踊りました。翌23年にはコロナ禍が明けましたが、最終日に行われたドローンショーに想定を大幅に上回る人数の来場者が訪れ、会場が一時混乱するトラブルがありました。近年数々の困難に見舞われる中でも、牛尾祭りをやめよう、日程を縮めようなどの声は関係者からも市民からも上がらなかったといいます。小樽の祭りとしてしっかり定着し、当たり前にあるものとなったためでしょう。牛尾祭りの歴史に詳しい小樽国際福祉観光専修学院専任講師の高野さん52歳はそう分析します。コロナ禍以降、元に戻っていないものもあります。ドローンショーでの混乱以降、警備体制の大幅な強化が必要となって警備費がかさみ、コロナ禍で休止された海上パレード牛尾渡りは今年も休止されたままです。練り込みのコースは23年に一度元に戻りましたが、その年の猛暑を受けて子どもを安心して参加させられないと保護者らから不安の声が上がり、翌年以降は再び短縮コースとなっています。初期の頃の賑やかさに比べるとちょっぴり寂しくなった牛尾祭り、市民に尋ねると再活性化を求める声が上がります。花火と出店は他の町にもあるので、小樽らしく海や船に関わるイベントが欲しい。ホームページや SNS を多言語化するなど、外国人観光客にも魅力が伝わる情報発信を、昔のように子どもも楽しめる仕掛けが欲しいなどです。祭りの規模や楽しみをどう維持し発展させていくか、高野さんは祭りの基本形や原点にある小樽活性化への思いなど、牛尾祭りの本質的な部分は守りつつ、運営方法にはブラッシュアップが求められると指摘します。その一例が若者や女性など多様な人材を中心メンバーに引き入れ、アイデアや活力を生かすことといいます。市民や観光客、そしてスタッフがより楽しめるように工夫していく必要があると高野さん。それは多くの小樽っ子の願いでもあります。小樽牛尾祭り60年の波越えて、その中でした。次です。小樽出身の朝倉さん、直木賞受賞。小樽市出身の作家朝倉かすみさん65歳が直木賞を受賞してから一夜明けた16日、故郷では旧友や文学関係者から祝福の声が相次ぎました。まさに一時千金、絶対に受賞すると思っていた。私立東山中、 2002年閉校時代に1学年下の後輩で一緒に図書委員をしていた市内作家の八谷亮さん64歳は発表後すぐに LINE で万歳と祝福のメッセージを送りました。昔から記憶力が良く感受性が豊か、例えば日差しの中にキラキラと光る粒子が見えるのを真っ先に気づく人と表現します。記者会見の様子は飾らなく自然体でいつものかすみさんだった、中学校の時から素直な人柄は変わっていないと話しました。北海道武蔵女子短大札幌図書館秘書課程の同級生だった石塚さん66歳、元私立小樽図書館司書は自分のことのように嬉しいと喜びます。ひょうひょうとした人物描写や独特な世界観、これからも朝倉ワールドを極めていってほしいとさらなる活躍を願いました。文化施設では早くも受賞を祝う特設コーナーが設置、私立小樽文学館では県外を含め朝倉さんの文庫本や単行本を合わせて61冊並べコーナーで読むことができます。亀井館長63歳は人間の心の奥底にある深みを表現したのが選考委員の心を打ったのではないかと分析します。前館長の玉川さん72歳は僕らの気づかないところを観察する力は琴線に触れる文章に生かされている、少年少女のような感性をずっと持っていると話します。私立小樽図書館では県外の貸し出し予約が16日時点でおよそ80件に達し館内1位となりました。16日から朝倉かすみワールド展と銘打ち他の作品をまとめて展示し貸し出しています。小樽出身者の直木賞受賞は2004年の京極夏彦さん以来2人目の快挙。狭間市長は小樽出身の方から直木賞作家が誕生したことは大変光栄とコメントを寄せました。朝倉さんの過去の作品には小樽で少年少女時代を過ごした楽しい思い出が生き生きと反映されている点に触れ、この勢いで一層ご健筆を振るわれることと確信していると期待しました。次です。小樽で水揚げされた魚介類に親しむ小樽海の学校が12日、茨城家中出張番屋宿津さんで開かれ、子供らおよそ30人が水ダコの生態について理解を深めました。海の学校は本年度合わせて4回開催予定で、次回は8月8日にウニについて学びます。次です。小樽市宿津さんの二神御殿小樽貴賓館旧青山別邸で、敷地内を彩る紫陽花庭園が今期もオープンしました。来園者は紫陽花の爽やかな水色に魅せられ、涼しい気分を味わっています。見ごろは8月上旬までの予定。入園料300円。午前9時から午後5時。問い合わせは、二神御殿小樽貴賓館。電話0134-24-0024へどうぞ。次です。後志館内4丁にある5つの美術館、文学館による恒例の後志ミュージアムロード共同展が18日から始まります。今年は音をテーマに、各館が作品を展示し、無料コンサートも開催します。しりべしざわざわのタイトルで、新井記念美術館、有島記念館、小河原周記念美術館、木田金次郎美術館、西村慶友記念美術館の各館が、収蔵作品の交換などで作品を並べます。9月23日まで、期間中は、 5館いずれかの入場券の半券を提示すると、団体割引料金で入館できます。スタンプラリーもあり、5館すべてを巡ると、ポストカードセットがもらえます。7月25日、26日には、札幌交響楽団の若手メンバーによるコンサートが各館で開かれ、クラシック曲などを披露します。コンサートの日程は次の通りです。25日、西村慶友記念美術館午前11時、新井記念美術館午後3時、木田金次郎美術館午後6時。26日、有島記念館午前11時、小河原周記念美術館午後3時。次です。倶知安神社は今年で鎮座130年を迎えたのを記念し、協賛金寄付に対して玄関などに飾る軒花の配布を行っています。27日から例大祭などに合わせて、各家庭や事業所で飾ってもらい、祭りに彩りを添える狙いです。倶知安神社は明治の開拓期に倶知安に入植した人たちが、心の拠り所にと、京都岩清水八幡宮からの分霊を受けて、1896年、明治29年4月に創建。130周年記念事業として、社殿の修復などを行うほか、10月に松前神楽小樽ブロック合同公演を予定しています。軒花は地域の祭りに合わせて、家庭の玄関などに飾られた伝統的な紙製の造花のこと。祭りを彩るだけでなく、邪気や災難、疫病を払って福を招くと言われています。かつては倶知安などでも飾られていましたが、現在はほとんど行われなくなりました。そこで今回の130周年に合わせ、昔の風習を復活するきっかけになればと企画しました。倶知安神社の社務所で5000円以上を協賛金として寄付すると配布します。3000本限定です。次です。ニセコ中2年生の生徒およそ40人が地域の災害危険箇所などをまとめたニセコ安心マップの制作に取り組んでいます。北西学院大学との連携事業の一環で、6月29日には初回のワークショップを開き、生徒たちがピクトグラム、絵文字を使った分かりやすい情報の伝え方を学びました。北西学園大学は、町と2024年に包括連携協定を締結。ニセコ高校の英語教育などで協力しており、本年度から中学校との連携事業も始めることにしました。8月下旬には、ゼミ生と町内を歩き、土砂災害などの危険箇所や危険箇所を示す標識、道の駅ニセコビュープラザなどの避難施設を調査して写真を撮影。写真と位置情報をデジタル地図にまとめ、完成後は保護者らに発表する予定です。次です。真狩村観光協会は18日から村内18カ所の飲食店や観光施設を回るデジタルスタンプラリーを開催します。村内周遊を促す狙いで、集めたスタンプ数に応じて、真狩村特産品などが当たる抽選に応募できます。真狩温泉、道の駅真狩フラワーセンター、フランス料理店マッカリーナなど各施設に設置された QR コードをスマートフォンなどで読み取るとスタンプを獲得でき、2個で3等の、3個で2等の、5個で1等の商品が当たる抽選に参加できます。10月18日までです。次は岩内からお知らせです。認知症の当事者や家族が集い、交流する認知症カフェが24日午後1時半から岩内地方文化センターで開かれます。認知症と特殊詐欺をテーマに、 岩内書院が被害防止について語ります。介護老人福祉施設岩内ふれあいの里の主催、初めて外部の会場で開き幅広い参加を促します。お茶代として参加費100円が必要。申し込みは前日までに岩内ふれあいの里、電話0135-62-3131へどうぞ。次は、つれづれアットマーク、小樽報道部。テーマは、12年前の夏。休日の夕方、小樽市内を歩いていたとき、携帯電話が鳴り、会社から呼び出された。女性4人が路上に倒れている。すぐに取材に行ってくれ。12年前の7月13日、小樽ドリームビーチ付近で3人が死亡、1人が重傷を負った飲酒ひき逃げ事件だった。海の家の関係者を回り、運転した男や海水浴客の飲酒の実態を調べた。事件から2週間しか経っていないのに、酒類を出して夜通し大音量でライブを開いていた海の家を訪れ、飲酒運転防止策を尋ねた。この年の夏、暑い砂浜での取材に明け暮れた。残念ながら、それ以降も飲酒運転はなくなっていない。事件から10年後、市内で飲酒運転の車と衝突し、札幌の大学院生が死亡する事故があった。札幌地裁小樽支部で8日に開かれた公判では、遺族が、ずっと続くと思っていた家族団らんが突然途切れたと涙ながらに訴えた。無責任な行為の先にある悲しみに想像力を働かせたい。つれづれアットマーク小樽報道部でした。これで金曜日の小樽しりべし版を終わります。